月10日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送ははるかと
マリナと
ひなと
コンジと
うちと
あゆで
お送りします。はい、突然ですが本日10月10日は何の日でしょう。
何でしょうか。
はい、
メガネの日。
お、
はい、
いい目の日。
はい、まあいろいろあると思うんですが、
はい
はいはい、私たちが通っている大通り高校に同じく通っている、
はい、
ゆるキャラのトマピンの誕生日でございます。
は
い、
お
トマピンおめでとう。
おめでとう。
はい、
ハッピーバースデー。
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 ハッピーバースデートマピン。はい、
はい
はい
はい、先ほどツイッターの方でもトマピンが誕生日だピンとつぶやいておりましたので、
はい
はい、ツイッターができる方たちはぜひ見てみてください。
はい、
はいはい、
おめでとうってなんかリプライ返信してあげてください。
おめでとうと。はい、そして、明日10月11日には、創生川に二条広場公園、
はい、
なんかその近くで、はい、なんかそこら辺でチャレンジグルメというものが開催されます。
はい、チャレンジグルメ。
はい、
チャレンジグルメには、チャレンジグルメというのはまあ簡単に言うと何だろう、うん、札幌市内の高校生たちが、うんうん、札幌市内だけじゃないのかな、
北海道内だと、
北海道内の高校生たちが自分で何か料理を、創作料理を作ったりして、うんうん、コンテストみたいな感じになっているイベントかな。
高校ごとで出場して、その高校の周りの地域の食材を生かしたものを作るんですよね。
はい、そうです。そこに私たちの大通高校からも出場するということで、
はいはい、
皆さんぜひ開会式は9時からとなっておりますので、
はい、
ぜひ行ってみてください。
はい
はいはい、
私今日朝ここ来る前ですね、
はい、
それのチャレンジグルメのお手伝いしていたんですよね。
はいはい、
手伝ってる段階でもういい匂いはするわ、お腹はすくわ、食べたいわっていう葛藤に駆られてきました。
お
ので、
はい、
皆さんもぜひ現地に行って、
はい、
食べてみてはいかがでしょうか。
はい、はい、ぜひぜひ。
はい、そして食べた際にはぜひ大通高校に投票をお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チャレンジグルメコンテストなんでね、
はい、
競い合っているんですね。
はい、はい、ぜひ大通高校に清き一票をよろしくお願いします。
はい、
はい、そんな感じで今週も始めていきましょう。
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここで一つ訂正です。先ほどお聞きいただいた生き物係の夏空グラフィティで一部お聞き苦しい点があったところをお詫び申し上げます。
はい、そしてちなみにこの番組はですね、インターネットサイトニューゾーン FM でもご視聴いただけます。サイトのアドレスは nzfm.jpnzfm.jp です。ぜひご覧になってみてください。
はい。はい、
こちらのサイト、なんと映像もついてますので、
はい、
ぜひチェックしてください。お願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、次のコーナー行きたいと思います。
はい。
はい。久しぶりの、はるか的神話です。
イェーイ。
イェーイ。はい。はい、このコーナーは私はるかが大好きな神話に関する知っておくと得するかもしれない知識を紹介するコーナーです。
はい、
はいはい、今回は10月ということでハロウィンに関する神話をお話ししたいと思います。
おお、
はい、まずハロウィンの何て言うんでしょう、起源というか、
うん、
はい、のお話ししたいと思います。
はい、
お願いします。
はい、では、古代ヨーロッパには、ケルト人という民族が今住んでいました。
はい、
はい、ケルト人は戦が強くヨーロッパ全土にわたって広く住んでいました。
うんうんうん、
また信仰心が強い民族でした。しかし時代の流れが経つともっと力の強いローマ人たちが攻め込んできました。
はい、
ローマ人、あ、ケルト人たちはローマ人に征服され、信仰もローマ人たちの信仰を押し付けられることとなりました。
はい、
はい、しかしいきなり信じる神を変えなさいと強制されても、その何でしょう、ってなりますよね。
そうですね、はい、抵抗があるね。
はい、はい、なのでその政治に優れていたローマ帝王 テオがキリスト教のを国のなんて宗教にしたんですが、はい、ケルト人の信仰もそのキリスト教に混ぜたんですね、
うん、
そうすることでケルト人のご機嫌を取ったのです、
はいはい
はい、政治において信仰宗教とその祭りを行うことは民をおとなしく従えるための大切な手段です、うん、ケルト人の信仰とキリスト教がごちゃ混ぜになっていくときに生まれた祭りがハロウィンなんです。
へー、
はい、ケルト人の信仰では10月31日に死者の霊が帰ってくると信じられていました、
うん、
はい、また幽霊たちばかりではなく悪霊や魔女たちも一緒になって町に集まってきます、
うん、
まあ、幽霊たちは生前の家に帰ってこようと町中は幽霊だらけになります、
うん、
はい、この時に行われていた幽鬼祭、幽霊の幽に、うんうん、鬼に祭りと書いて幽鬼祭がハロウィンの真の起源だと言われています。
は
い、人々は幽霊たちの災いを自分たちに降りかからないように、うん、幽霊たちをもてなしたり仮面をつけて身を守ったり魔除けのために火を焚いたと言われています。
へー、
はい、まあ、まさしく今のハロウィンのような感じですね。しかし後にキリスト教徒によって幽鬼祭は聖人の祭りとさ、ま、に混ぜ込まれました、
うん、
はい、聖何でしょう、聖人の聖というのは、う
ん、聖なる
の聖字です、はいはい、その聖人祭と同じように扱われるようになります、
うん、
はい、たまたま日付が近かったことで聖人の祭りとそのなんか同じような扱いにされますが、幽霊が帰ってくるという恐ろしいイメージはなくならなかったので、
うん、
現在でもお化けの仮装や何でしょう、そのかぼちゃのやつあるじゃないですか、
ジャックオランタン、そ
うです、それですが楽しく親しまれているようです。はい、まあ、ここまでハロウィンの起源などについてお話ししましたが、
はい、
ここからは、そのお話に出てきたケルト神話などについてお話しします。
はい、
はい、まあ、ギリシャ神話や日本の神話などは神様がいて、その神様が何でしょう、天空から来たり、
うん、
天空に住んでいるように描かれていますが、
はい、
ケルト神話は民族同士の戦いの中で英雄たちが神様のように語り継がれています。
神様ですね、
はいはい、そしてケルト神話で最も有名なのはアーサー王伝説です。
おー、聞いたことあります。
はい、アーサー王は選ばれた者だけが引き抜けるという魔法の剣を手に入れ、誰よりも強い伝説の王となりました。
はい、
はい、アーサー王を陥れる悪い魔女モーガンや円卓の騎士エクスカリバーという魔法の剣たちが登場します。
はい、
はい、他にもケルト神話には不思議な妖精たちが大勢出てきます。はい、例えばエルフという家にいると、はい、家にいいことがあるとそれはエルフのおかげとされ、
うん、
窓辺に感謝の印としてミルクが置かれるという妖精です。
はい、
あとゴブリンという意地が悪くて非常に醜く人に害を与えるという妖精や、
うんうん、
バンジーという人の死を予告する妖精などが出てきます。はい、そのケルト神話の妖精について調べたところ、その何でしょう、私も知ってるような名前がたくさん出てきたので、
はい、
ぜひ皆さんも調べてみてほしいです。
はい、
はい、こういうところで、私の遥か的神話のコーナー終わりたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sappormura.jp です。 懸命に彩りと入れて送ってください。そして今月のメッセージテーマは身の回りで起きたおかしな話、皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ではここからはお久しぶりのこのコーナー、ウッチーのムービーイントロダクションのコーナーです。
イエーイ、
イントロダクション
はい、はい、いきます、はい、このコーナーでは僕が面白いと感じた映画や感動した映画をたまに3択クイズを出題しながらご紹介するコーナーです。
はい、
はい、今回は、10月31日ハロウィンが近いということで、うん、ハロウィンに関係した映画をご紹介します。
お、さっきの春風父親に引き続き、
はい、引き続きハロウィン関係でいきます。
はい、
はいはい、ハロウィンにぴったりなちょっぴり不気味な雰囲気とユニークなキャラクターたちが癖になるコメディーホラー映画です。
はい、はい、
後半に進むにつれ面白みが増していく、その名もアダムスファミリーという映画です。はい、ちなみにこの映画ご存知の方はいますか？
はい、
タイトルだけです、
うん、アユとマリナ2人が知ってる、はいはい、タイトルだけということは内容は知らない。
そうですね、おじいちゃん、私のおじいちゃんですね、うん、が見てたのを一緒にちょろっと見てて、そのまま寝落ちした記憶しかないので、
なるほど、
あまり記憶には残ってないですけどタイトルだけは覚えてます、
うんうん、なるほど。でこの作品は1991年に公開された映画で、うんうん、上映時間は1時間と40分です、
うんうん、
はい、というわけでさっきあゆも言っていたように内容が知らない方多いと思うので、
はい、
あらすじの方をご紹介します。
お願いします、はい、
不気味なものやおぞましいものが大好きなお化け一族として名高いアダムス家、父のゴメスと母のモーティシア、長女のウェンズデーと弟パグズリー、そして祖母のグラニー、さらに羊のラーチとハンド、この一家は、資産家です。そんな一家の主ゴメズは25年前に喧嘩をして家を出て行き、そのまま行方不明になった兄のフェスターのことを悔やんでいました。そんな中アダムス家の顧問弁護士のタリーは取引先のクレイブン夫人の息子ゴードンがゴメズの兄フェスターにそっくりだと気づき、その兄のフェスターに仕立て上げ一家の財産を奪う計画を立て始めます。はい、そのフェスターの例、簡潔に言いますとフェスター本人を呼び出す、降霊祭という日を見計らい、
うん、
フェスターに変装したゴードンは屋敷に、忍び込みます、
うん、はい
はい、最初はゴードンのことを疑う家族たちもいましたが、彼はアダムス一家に馴染んでいきます、
うん、
がそんなある日あることをきっかけにバレてしまいます。さあゴードンはどんな行動を取ったのかと気になる続きはご自分の目で確かめてみてください。
はい、
はい、この映画は、アニメ化や、ファンタジーの劇団などもいろいろやっておりまして、先ほどもコンディ先輩、
はい、
アメリカのアニメが好きと言っていたので、はい、結構楽しめる作品なのでは、はい、と思います。
コメディーだしなんか楽しんでみれそうですね。
はい、そうなんです。そんなコメディホラー映画ハロウィンにぴったりな内容なので皆さんもぜひご覧いただきたいと思います。
はい、
はい、とここでちょっとまだ内容が余っていますのでちょっとここでクイズを出したいと思います。
おお、
はい、先ほどの紹介で、アダムスファミリーの中で、うん、執事のラーチという方がいました。
はい、
そのラーチという方は、
うん、
身の回りによくいる妖怪、
うんうん、
まあ身の回りにいるかどうかわかりませんけど、うん、よく言い伝えられている妖怪の一人です。
はい、
さあその妖怪は一体どんな妖怪でしょう？1番、
う
ん、狼男、2番フランケンシュタイン、3番ドラキュラ、さあどれでしょうか？これはなかなか、狼男はなさそうな感じもしますけど他の2つはありそうな感じもしますけどね。はい、
今のもしかして誘導なんじゃないですか？
どうでしょうかね。
だから僕は1番の狼男だと思います。
はい、じゃあひなは？
私はじゃあ3番で。
うん、3番、うん、じゃあマニアは？
私2番でお願いします。
うん、じゃあはるか、
フランケンシュタインと、あ違う、狼男
と1番狼男、2番フランケンシュタイン、3番ドラキュラ、
ドラキュラ、じゃあフランケンシュタインで、
うん、2番、はい、よし、じゃあアユ、
じゃあ一番多いから2番かな、
うん、2番フランケンシュタイン、
うん、
じゃあ気になる正解は、
はい、
2番のフランケンシュタインでした。
やったー、はい、
フランケンシュタインというものの、
はい、
本人は、結構フランケンシュタインというと大型のイメージがありますよね、
うんうん、はい、
けどその執事のラージは結構細身なフランケンシュタインですね、うんうん、で執事として大活躍しています、うん、そんな気になるアダムスファミリー、ぜひ気になった方はご覧ください、はい。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、さてここからは知っているとちょっと得するようなしないような豆知識を僕コンディが紹介するコンディクショナリーのコーナーでございます。
イエーイ、
はい、ありがとうございます。コンディクショナリー、
はい、
はい、というわけでですね、まあ遥か的神話でうちのムービーイントロダクションと、まあ、ハロウィン特集が続きましたので、
はい、
こちらもハロウィンに関係した、はい、内容で送っていきたいなと思います、
はい、
で今回はとあるモンスターについてですね、うんうん、トリトリでは妖怪を紹介するバケバケ帳というコーナーがありますが、
はいはい、
それの西洋版ヨーロッパ版だと思ってください、
はい
はい、皆さんの周りにはいろんな映画とかゲームとかでいろんなモンスターがいると思いますが、
はい、
今回はこのモンスターデデン、はい、吸血鬼でございます。はい、さっきのうっちーの3択問題の中にもありましたが、
はい、
吸血鬼、僕が好きな漫画にも吸血鬼が出てきますので調べてみようかなと思いました。
はい、
はい、あと最初に言っておくのですが、吸血鬼の存在は科学的な根拠がなくて様々な伝承が残っているので、今回お伝えすることは終始ふわふわしていて、うんうん、一部の言い伝えとは異なる場合がありますのでご了承ください。
はい、
はい、というわけでやっていきましょう。
お願いします。
まず最初にみんなに聞きます。
はい、
みんなが思う吸血鬼っていうのはどんなものですか？
吸血鬼、
ひなから。
私は牙みたいなものが生えてる。
ああ、なんか
牙、
ね、刃の人もドラキュラって言われたりするよね。
すごい長いよね。
他には何かありますか？みんなは。
じゃあ私はるかが思うのは、何でしょう、オールバックっていうんです
か。髪型がですね、
髪型がオールバックっていうイメージがあります。
あれだね、はい、ワックスがっつりつけてテカテカ光ってる。
テカテカなの、はい、めっちゃテカテカなの。
ありますね、髪型特徴的とか、
うんうんうん、
はい、まあいろいろあると思うんですが、
はい、
まあちゃんとしたっていうか、まあなんかこう言われば吸血鬼だなっていうイメージとしては、まあ命の源である血液を吸い上げる、まあ、不老不死の怪物で、まあ、そしてイケメンみたいな、
まあ
おしゃれな貴族みたいな、そんなものを想像されるかなと思うんですが、うん、
はい、
まずここでその高貴なイメージというのはどこからやってきたのかという話をしたいと思います。まあ最初からは実はそうじゃなかったそうなんですね。でまずそのイメージがやってきたきっかけは1819年と1897年に出た、それぞれ吸血鬼という小説とドラキュラという小説がありまして、それが大きく影響していると言われております。そのうちのドラキュラ、ブラムストーカーという小説から発表したこの作品では、ドラキュラ伯爵という人名で、ドラキュラはあくまで、人の名前なんですね、
うん、
だから僕たちはドラキュラドラキュラって言うと吸血鬼を想像するけど、例えばウッチウッチって言って人間を想像しているみたいなことだそうです。
とても分かりやすい説明ありがとうございます、はい、
なるほど。
でこのドラキュラのモデルとして、まあ、有名かもしれないんですが、自分の国を守るために裏切った家臣たちを串刺しの刑にしたという伝説がある、ブラド3世という実在した君主がモデルになっているそうです、
うんうん、
まあそこから貴族的なイメージ、冷徹なイメージができてきたらしいんですが、はい、それ以前の吸血鬼は、ペストっていう感染症ですね、
うん、
とか、はい、まあ現世に未練を残した死から、まあ蘇った農民や市民たちっていうなんかゾンビに近い存在だとそうなんですね、
はい、
それでですね、まあ病気は天罰の一つと考えられていたりとか、まあそういうことがあったので、道徳を外れたことをすると、まあひどいありさまになってしまうぞっていう戒めが込められた元々モンスターだったそうです。そして一部ではそのゾンビ時代の ヴァンパイア吸血鬼は不老不死ではなかったという話もあります。まあこの一つの小説、まあ二つですね、二つの小説が大きく、まあ、吸血鬼の歩む道を変えたそうです。はい、そしたら次吸血鬼の特徴についてですね、
はいはい、
まあ、吸血鬼の弱点についてなんですが、
はい、
まあ、日光に弱いとか、
はい、
ニンニクが嫌いなどいろいろありますが、
はい、
これは別に吸血鬼に限った話ではないそうです。
へ
ー。と言いますと吸血鬼以外のモンスターに共通することだそうで、例えばまあニンニクとか香りの強い香辛料とかは魔除けとして昔から使われていたり、やはり太陽っていうのはなんか聖なるものの象徴だったそうで、悪の象徴である魔物は神聖なもので撃退できるよという理由が込められているのかなと思います。そしてまあ吸血鬼は変身が得意とされています。霧や狼にも変身するそうなんですが、特にコウモリに変身するとか、
はい、
コウモリを従えているというイメージは強いと思いますが、
はい、
なぜかなと調べたところ、ま、大航海時代に遡りますが、その時に血を吸うコウモリ、吸血コウモリがいて、それをヴァンパイアと命名した人がいたそうで、そこから、まあ、血を吸う仲間的な感じで一緒に扱われることが多かったそうです。
へ
ー。はい、ということで調べてきたのはこんな感じですが、吸血鬼について調べてみたのはやっぱり、吸血鬼に限らず言えることかと思うんですが、モンスターとか、まあ、妖怪とか、いろんなものの誕生した背景がそのキャラクターにすごく色濃く影響が出るんだなっていうのを感じましたね。やっぱりそのペストっていう流行り病があったから、そういうなんていうか恐ろしい死から蘇ってくるみたいなとか、まあ、本が出たからそういう本に沿ったキャラクターでどんどん使えていくとか、なんか映画でもなんかかなり見た目の映像が、なんかビジュアルが定まったりとかしたという話を聞くので、その一つの実在しないものでも調べていくとその時の時代が分かったりして面白いなと感じました。はい、でこのコンディショナリーってコーナーはいろんなことを皆さんに伝えるんですけど、まあ調べてると僕自身の好奇心が結構満たされたりするので、いつもは皆さんが知りたい豆知識送ってきてくださいって言うんですが、逆に皆さんが知ってるとか調べてみた豆知識こんなのありますよみたいなこともぜひメッセージとして送ってくれると嬉しいなと思います。はい、メッセージの宛先はですね、ファックス番号 011-723-7775、 E メールアドレスは813@saporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。はい、この彩りってところ一番大事なのでよろしくお願いします。
はい、
彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、ということで、
はい、
今週はハロウィンの話が
盛
りだくさん、
はいね、
先週は学校祭の話だったんですが今週はハロウィンっていう、
はいはい、ハロウィン特集でした、は
い、まだハロウィンではないのですが、
そうですね、
ハロウィン当日にも、まあ、土曜日なんで放送あるんですが、
はい、ハロウィン、はい、
一足も先に、
はい、
早くハロウィンを実感しました、は
い、
ま
あ、当日よりも前日っていうか以前にやっといた方がその気分上げれるというか、
は
い、準備できるというか、
ハロウィンを楽しめるという、
うん、はい、そういう意味で、
はいはい、ということでコーナーの振り返りをまずしていきたいと思います。
お願いします。
まず最初がですね、メッセージテーマトークということで身近に起こったおかしな話とかですかね。
はい、
はい、はい、
で次がはるか的神話、
はい、そうです、
ハロウィンの起源とかをご紹介していきます。で次がムービーイントロダクション、
はい、
アダムファミリー、
アダムスファミリー、
アダムスファミリーに
複数形でしたね、
アダムスファミリーについてご紹介します。
はい、
そして次が最後でコンディクショナリーで吸血鬼に関する話、
はい、
豆知識を、
はい
はい、紹介していました。
はい、
そして続いて曲の振り返りをしていきます。
はい、
曲テーマは何だったんでしょうか。
曲テーマはですね、今日が空の日ということで、
はい、
空がスカイがテーマです。
はい、
はい、
スカイ、
一曲目がですね、
はい、
くるりの青い空、
青
い
空、
はい、はい、2曲目が生き物係の夏空グラフィティ、
うんうん、
空、
3曲目がジャンク藤山の To the Sky。
スカイ、空、はい、スカイ。
4曲目が綾野真城のバニラスカイ。
スカイ、
スカイ。そして5曲目がスピッツの空も飛べるはずということで、
スカイ。
全部空ということですね。
そうですね、
はい、謎の連帯感です
ね。
はい、
はい、そしてオープニングでも紹介したんですが、明日はチャレンジグルメがあるということで、はい、ぜひとも皆さん大通高校に投票していただきたいということで、
はいはい、よろしくお願いします。
その前にぜひ美味しく味わって、
ね、美味しく味わって、はいはい、投票していただきたいということで、
はいはい、一番大事ですよね、はい、
とても美味しそうでした。
うわ、
私も食べたい。
はい、
はいはいはい、ではこの辺で今週の彩り大通通信終わりの時間です。
はい、はい、
今日の放送はひなと
はるかとまりなと
ふっちーと
コンディと
あゆで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。